商法第29問、2023年1月6日金曜日問題。以下の問題を読んで回答しなさい。公株式会社及びオツ株式会社はともに公開会社であり、かつ大会社であるが、指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社ではない。公社の代表取締役 A は、オツ社との雇用力関係を深めるため、オツ社からの依頼に基づき、オツ社の A 銀行に対する5億円の借入金債務について、公社を代表して A 銀行との間で保証契約を締結した。公社においては、上記保証契約の締結につき、取締役会の決議が必要となるか、以下の説明に応じて回答しなさい。証文1、オツ社が公社の完全子会社である場合はどうか。証文2、公社の資本金が5000億円である場合はどうか。証文3、A がオツ社の代表取締役である場合はどうか。証文4、A がオツ社の総株主の議決権の 60% の議決権を有する株主である場合はどうか。優秀大学法科大学院平成21年度。回答。第1、証文1について、縦1、公社がその完全子会社であるオツ社の債務について、保証契約以下本件、保証契約というを締結することは、多額の借財会社法以下法令名省略362条4項2号にあたり、取締役会決議が必要となることが考えられる。括弧1、まず保証債務を負担することが借財に該当するか。362条4項の趣旨は、会社の業務、財産に重大な影響を及ぼす事項について、取締役会の決議を要求することによって、代表取締役の専断を防止し、もって会社の経営を健全化する点にある。保証人は、主債務者と同様の責任を負う民法446条1項ことからすれば、上記のような趣旨が妥当するから借財に当たると考えるのが妥当である。括弧に次に5億円の保証債務が多額の借財に該当するか多額性の判断基準が問題となる。この点に関しては上記趣旨に照らし当該会社にとって個別具体的に判断すべきであるから当該借財の額その会社の総資産経常利益等に占める割合借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきである。本件では、公社が本件保証契約を締結したのは、完全子会社であるオツ社との協力関係を深めるためである。これは公社とオツ社の関係性に影響を与えるものであり、公社にとって相当な重要性を有する。したがって、公社の総資産、資本金額等を踏まえ、多額に当たる場合がある。縦に、次に問題となるのは、オツ社が公社の完全子会社である点である。完全子会社であれば、いわば親会社の一部であるから、親会社としては、経済的に自分の金銭債務に担保を供した場合と同様の状況となる。この場合、金銭債務の負担と担保の設定は一つの取締役会決議で足りると考えられることから、本件でもオツ社の借り入れについて取締役会決議があれば、別途保証契約の締結についてまで取締役会決議を経る必要はないとも考えられる。しかし、完全子会社の債務につき保証する場合であっても、親会社・子会社は独立した法主体であるから、親会社の保証債務は親会社の業務・財産に重大な影響を及ぼしうる。よって完全子会社であることを理由に別に返すべき理由はなく、多額の借財に当たりうる。縦3以上から、公社の資本金等次第であ、本件保証契約の締結につき取締役会、決議が必要である。第2、証文2について、前日の基準に照らして多額性を判断する。本件において、5億円の保証債務は資本金5000億円の 0.1% に過ぎず、公社の業務、財産に重大な影響を及ぼすものとは言えない。また、保証の目的は、オツ社との協力関係を深めるためであり、証文1のように、オツ社が公社の完全子会社である場合に比べ、公社の経営において、証文1ほどの重要性を有するとは言えない。したがって、多額性は否定すべきであると考える。よって、本件保証契約の締結につき、取締役会決議は不要である。第3、証文3について、縦1、A は公社だけでなく、オツ社の代表取締役も務めているから、A が公社を代表して本件保証契約を締結することは、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引、間接取引に該当することが考えられる。356条1項、3号、355条1項。もっとも間接取引については、その該当性に係る判断基準が明確でなく、解釈問題となる。 縦に括弧1、利益相反取引規制の趣旨は、取締役個人と会社との利害が相反する場合において、取締役個人の利益を図り、会社に不利益な行為がみだりに行われることを防止しようとする点にある。このような趣旨からすれば、間接取引の規制範囲は広く捉えるべきであるとも思える。一方で、この規制範囲をあまりに広範なものとすれば、取引の安全を著しく害することになる。そのため、規制の範囲については明確性も重視すべきである。そこで、間接取引に該当するかどうかの判断は、外形的、客観的に見て会社の犠牲のもとに、取締役に利益が生じる行為か否かによって決すべきである。括弧に、A は、おっちゃんの代表取締役であるから、同社の経営状況に重大な利害関係を有する。そのため、A は、後者の犠牲のもと、おっちゃんの利益を図り、本件保証契約を締結する恐れがある。そうだとすれば、本件保証契約を締結すれば、外形的、客観的に後者の犠牲のもとで、取締役である A に利益が生じると言える。したがって、本件保証契約の締結は間接取引に当たる。立て3よって本件保証契約の締結につき取締役会決議は必要である。なお多額の借財に該当する場合はその観点からも取締役会決議が必要である。第4証文4について縦1、本件では A が持ち者の 60% の議決権を有する株主であることから本件保証契約の締結は間接取引にあたる可能性がある。そこで上記で論じた基準をもって間接取引に該当するか否かを検討する。縦に、一般に会社の株式を過半数以上保有するものであれば少なくとも普通決議309条1項までは単独で通すことが可能であるから当該会社の存続や配当額の増加に重大な関心を有する。そうすると取締役自身が過半数の株式を保有する会社の債務につき他の企業を代表して保証する場合会社の犠牲のもと自己の利益を図る恐れがある。また過半数を下回る株式を保有する場合について間接取引該当性を認めないとすれば基準の明確性は一定程度担保されるから間接取引に該当する範囲が不明確になり取引の安全を害する恐れは低い。縦3、したがって本件保証契約の締結は外形的客観的に見て会社の犠牲のもとに取締役に利益が生じる行為として間接取引に該当するから取締役会決議が必要である。なお多額の借財に該当する場合はその観点からも取締役会決議が必要である。以上。